テレビ朝日系列1月ドラマ総括。まずエンゼルバンク転職代理人。問題、猪野ママ子が海老沢からもらったコインの数は
6枚。
数えてみましょうか、
はい、
第1話コイン1枚、
はい、
第2話コイン2枚をもらえそうになったがインテリメガネ発言で1枚に減、第3話コイン1枚、第4話コイン初の2枚ゲットで合計5枚、
はい、
第5話会社は誰のもので海老沢と意見が分かれてコイン0枚、第6話コインは仕事じゃなかったので1枚取られそうになるもなんとかセーフ、第7話コイン2枚ゲット、
うん、
合計7枚、
はい、
最終回溜まったコインは確実な君の実力ということで増減なし、合計
7枚だったんですね。
ただそれがどうかっていうことには結局なりませんでしたけどね。
いろいろでも勉強になりましたよ
ね。
転職する際に五角形を作るっていうのとか、うんうん、あと第二新卒とかも初めて聞きましたし、
うん、
面白かったです、すごく新鮮で、
ね、うん、でも視聴率は最終回 5.9、 平均 6.1、 最低は 4.7、ねえ、まあかなり悲惨だったわけでね、結婚出産を経て女優復帰作となった長谷川京子にとってもかなりの誤算だったような気もするんですけどね。そしてエンゼルバンク転職代理人の後を受ける2010年4月クール木曜ドラマは同窓会ラブアゲイン症候群。30年ぶりの再会をきっかけに始まった大人の恋、同窓会恋愛に落ちた45歳の男女の純愛とリアルな本音を鋭く描くスリリングでサスペンスフルなラブミステリードラマ。主演は黒木瞳、そして高橋克典、斉藤由紀、三上博史、さらに吹越満、六角精児、須藤梨沙、神保聡、吉本美代子。
渋いですね。
ね続いて宿命1969-2010 Once Upon a Time in Tokyo なんですが、バカモーンってね、有川隆を白井慎一郎は怒鳴りつけていましたが、いかにも政治家らしいね、いわゆるくっさい芝居でしたよね。まあ新一郎にはめられたと後になって気づいたたかしではあったんですが、言ってみればね、身から出たサビ、まあね、致し方ないっていう感じでしたが、たかしの出生の秘密に終始しただけの第一章で、政界での対決という第二章へのプロローグみたいね、え、そんなことに結局はなってしまったんですが、
はい、その出生の秘密っていうのがちょっとびっくりしたオチだったんですけども、まさかあなたがお父さんだったのねっていう、でも後々よく見れば、顔そっくりやんって思ったんですけどでも声稽古が良かったですね、ちょっと昼メロっぽくなるのかなと思ったんですけども、なんか声稽古がいい味を出していて、そこでちょっとこう夜のドラマに戻ってきたっていう感じがしましたね。
なるほどね、結局最後は政治家として宣戦布告して終わったわけですよね。
はい、もう続くっていう感じがたっぷりあって、
ね、
満足なんですけども
まあ視聴率の方は最終回 7.9、 平均で 6.9 っていうことなんでね、残念ながらないかもしれませんけどね、そして宿命1969-2010の後を受ける2010年4月クール禁句ドラマは警視庁失踪人捜査課。従来の刑事ドラマとは全く異なり、平穏な日常に潜む落とし穴のように誰の身近にも起こりうる、そんな失踪事件を正面から見つめるヒューマンサスペンス。主演沢村一樹、パートナーにオーディションで選ばれた森環奈、共演陣には遠藤健一、北村由紀や木川田雅也、高畑敦子、小日向文世。
これまた渋いですね。
ねそしてテレ朝系列1月ドラマ、最後はサラリーマン金太郎2。てめえには夢はあんのかよ、この国のために夢を持ってんのかよ、俺たちサラリーマンはよ、てめえら役人を食わすために働いてんじゃねえんだよ、 相変わらずね、金太郎やってくれましたよ ね、 本当に見ていてスカッとするっていうかね、まあ結局時代劇と同じノリですよね。まあ突っ込みどころも多いんですよ。あんな金属バットでね、思いっきりね、顔なんか殴ってね、あれぐらいの傷で済むわけがないとかね。ヤクザまでもがね、しっかり円陣を組んで一人ずつかかっていきましたからね。もうみんなでせーので行きゃね、金太郎の一人ぐらいね、なんてことないとは思うんですが、このあたりもまさに時代劇ね。最後もですね、まさか金太郎がニューヨークへ留学するとは思いませんでしたが、しかも船で。視聴率は最終回 11.0、 平均でも 9.4、 これは検討しましたよね。でもこれで3は必ずあるっていう感じですよね。そしてサラリーマン金太郎2の後を受ける2010年4月クール金曜ナイトドラマは、警部補矢部健三、上司にはするより部下の手柄は横取りする、あの悲しき闇を抱える孤高の刑事矢部健三が、神をも恐れぬ難事件に挑み、なぜか解決してしまうというトリック初のスピンオフドラマ。主演は当然生瀬勝久、共演陣には池田哲弘、貫地谷しほり、鈴木康介、京信夫、原美希恵。
ちゃんとしたドラマになるんでしょうか ね、
ということで、テレ朝系列の4月クール連ドラ3本もそれぞれに楽しみにしたいと思いますね。